中東。一。彼は闇の中で落ち着きなく歩き回っていた。白川の爽やかな流れの音が後ろの森にこだまし、その森の中で時々野鳥の叫ぶのが聞こえた。元では銭二貫門と彼は口の中でつぶやいた。
もしこれがまた食わされたんだとすると、俺はすぐに鴨の社の道作りの妊婦になって稼がなければならないぞ。
彼は立ち止まって、自分の不吉な考えを払いのけるように胸を張り、大きい呼吸をした。
私は鬼ザメと呼ばれる盗人です。
と彼は言った。
盗人の中での大盗人。私は告白無残で情け知らずで、一度こうと思えば女であろうと同時であろうと平気で撃ち殺し、八つ咲きにすることのできる人間です。これは自慢ではない。むしろ謙遜して申し上げているのです。
彼は右手で大きく一憂し、かけねなしにですと言った。
もちろん、私がいかに告白無残な大盗人にもせよ。人間であるからには全部が全部うまくいくとは限りません。ご存じないかもしれないが、いや、ご存じだろうと思いますが、唐の国の孔子という物知り親父が言ったそうですな。智者が千遍おもんぱかっても、そのうちの一つは必ず寸法が外れる。
彼は立ち止まり、左の耳の後ろに手を当て、上体を傾けて何かを聞き止めようとしたが、予期したものではなかったと見え、また落ち着きなく歩き回った。要するにと彼は続けた。
孔子なんという物知りでもたびたび千人一つはしくじりをやらかしたんでしょう。自己弁護のためにそんなことを言ったんだと思いますが、自然、私ほどの者が時たま失敗したとしても、当然とは申せないまでも決して不思議とは言えないでしょう。
彼は鼻の下へ指を当て、そこにある何者かをひねり上げるような動作をした。
正直に言いますが、粟田口の屋敷ではスカを食わされましたよ。ええ。
と彼は言った。
何しろ大蔵経を兼ねたことのあるおとどですからな。俗に大蔵経を三年やれば万石太夫になるというくらいでして。
高い声では申せないが、今をときめく大臣、大将方の中にも、たらい回しに大蔵経を兼任した人たちが少なくない。
粟田口の殿もその一人であり、万石太夫七家のうちに数えられているので、章のところ私が目星をつけたのは遅すぎたと言ってもいいくらいです。
彼はまた立ち止まり何者かを聞き止めようとしたが、何も聞こえないらしく、左手を右手の袖口へ差し入れ、右手で顎を支えながら首をかしげた。おかしいな。彼はそうつぶやいたが、ふと顔を上げ、両手を勢いよく左右へ広げた。
さて、粟田口のことですが。
と彼は歩き出し、後戻りをしながら言った。
あの屋敷を探るには脳を痛めましたよ。ええ。何しろ広い地内にどかどかと建物があり、どれが神殿やらどれが弁殿やら見当もつかない。肝心なのは金蔵で。大抵の屋敷はほぼその位置が決まっています。内裏ならば図書寮の北、兵庫寮の南にあたるところ。入道様の代なら泉殿から弁殿に渡る中間の乗り込め。また、萩の中将家なら、
ま、
いいでしょう。これは聞かないことにしておいてください。